はい、こんにちは、坂田さん。
こんにちは。
美術系ラジオを収録したいと思うんですけども、はい、そんな難しい話じゃなくて、やるやらないって話を坂田さん絡みでやりたいんですけど、坂田さんがほら、なんか本屋さんで会ったっていうんですか、有名、海外で有名になってるハウツー本の。
あ、なんか、世界ナンバーワンコーチングで、なんかの人の本が、なんか2冊ぐらい本屋にトントンって、こう、目立つところに置いてあって、なんだろう、コーチングってなんだろうと思って、なんかこう、自己啓発系ジャンルに当たるんですかね。なんかそういう本があって、なんか、あなたの最高を引き出す方法とか、なんかそういう感じので、なんか、何冊か本が出てて、こう、そうですね。ちょっとパラパラっと見てみたら、なんかこう、すごいこう、内容を見てると、こう、なんか目標設定をすごく大事にして、それでその、実際にそれをこう、実践していくみたいな、こう、感じで、なんか、もっとこう、いろいろ詳しく書いてあるんですけど、なんか、そういう、結構徹底的にこう、目標に向かって、それを実現していくためにはどうすればいいのかっていうのを結構書いてあります。
それでその著者のなんとかっていう人を、はい、あなたは そこで会ったの？あったわけじゃないの、実物にあったわけじゃないの。
あ、そうですね。本屋でそういう人、著者の人を見つけたっていうだけです。
ああ、なるほど。私はてっきりあのハンサムの男に会って
本屋で著作物に出会ったっていう。
あの、昔うちのアトリエにも遊びに来てたあの玉美の彫刻家の笠原恵美子さん、笠原恵美子って言うな、さんっていうのがいて、赤い、話で言えば赤いポルシェに乗ってっていうのに、ポルシェじゃなかったと思いますけど、赤いスポーツカーに乗ってて、僕まだその頃運転してなかったんで、その車に乗せてもらって、名前がですね、アンソニー・ロビンズっていう人だったですね。で、彼女は、その何を言うとしかすると、その笠原さんは、ちょうどそのうちに遊びに来た直後ぐらいにデビューしてって、華やかにこう、いわゆる80年代の、アーティストの一人になったんですけど、で今多分ニューヨークに行ってると思いますけども、ニューヨークでも僕、展覧会一緒にやったことあるんですけど、あの彼女はとにかくハウツー本をすっごく軽蔑するわけね。あんなバカなものはないっていうわけ。それでは私はかなりハウツー本たくさん買ってて、一時期ちゃんとハウツー本だけ集めてあったんですけど、土地屋さん片付けたので全部サイズの中で飛び散っちゃって蔵書の中に、紛れてますけど、はい、なんかハウツー本って買ったことありますか？
あ、2冊くらいあります。
土地屋さんどうですか？
私はそんなにないかもしれない。
まあ、いわゆるアメリカでハウツー本の一番代表的なのはカーネギーって言うんですか？なんて言ったっけな、あの有名な題名がありますけど、まあカーネギーですけど、まあその他にもだから日本だと、この間伊藤さんと話したのは加藤泰造だっけ？
そうですね。ハウツーってかな、人生相談本みたいな。
そうですね。
まあ自己啓発文化、それもね。
まあカーネギーも結構うつ病に深く関わってるような内容だったっていう気がしますけど、まあカーネギーは非常に優れてると思いますけど、カーネギーの著作自体は。そう、人を動かすとかね、それから、道は開けるとか、そう、道は開けるが一番有名だと思いますけど、まあ、これもだから いわゆるこういうタイプのものってのは偉人とか、その出世した人とか、社会的に偉くなった人にインタビューを繰り返していって、 そういう中でそのそういうなんていうかな人生の教訓みたいなものを取ってきて、それをたくさん集めてきて、本にしてるみたいなね、まあかなり僕は別に研究者じゃないけど非常に俗っぽく言ってますけども、大体そんなような感じの本であって、でまあそういう中で今度の今のちょっとあれ出してくださいますか、あの話をしたいのはそのそのアンソニー・ロビンズの中のちょっとアンソニー・ロビンズで検索かけてもらうとアンソニー・ロビンズのなんていうか有名な言葉みたいなのが載ってるサイトがあるんですね。そう、名言集。それで それで見るとあの面白いなと思ったのはですね、その、まあ普通なんていうんですかね、こういうハウツー本って、あうちのトイレにある賢者の言葉っていうのがありますけど、はい、あれはハウツー本の元祖みたいな本で、あれは優れてますよ。僕全然守ってないのであれですけど、とにかく敵を作ると大変だっていうことを書いてる本なので、
はい、
実際にあのキリスト教の修道士で修道院の中で敵を作ってしまって、彼自身がこう排除されて落ちていって最終的に無残に死ぬんですけど、その死ぬ前に書いた本 で彼はそれは優れた人生のある意味で真理を書いてる本っていうのはあの、あれもそうですけど、あの、宮本武蔵の五輪書っていうのもあれも死ぬ間際に書いて書いて死んでしまうっていう本ですけど、ああいうものに持ってるようなこう透徹性っていうのがあって、でこの人の今日の話をしたいと思うのは、
はい、
彼の言葉の中にこういうのがあるんですね。ほとんどの人は自分が何をすべきかを実は知っている、でも実際になすべきことを行う人はほとんどいないっていうことなんですね。でこれはだからあ、まあ、これが事実かどうかは別ですけど、つまりほとんどの人が何を自分が何をすべきかを実は知っているってことを、つまり、まあ、なんていうか面接調査かなんかして1万人に会いましたって言ってさ、その人が本当に自分のすべきことを知ってるかどうかっていうのを確認してるかどうかっていうのはさ、結構問題でありまして、だからこれが本当かどうかっていうのは別ですけど、全くただ、まあ、そういうふうに大雑把にほとんどの人は自分がやるべきことを知っているっていうふうに考えるとするじゃないですか。だから今その、この美術系ラジオは実は建築系ラジオっていう集団の中で、まあ、おまけみたいにしてくっついているわけですけども、実際に建築系ラジオがねだから続けているのが今継続的に収録されているのが今3つぐらいになっていて、その中の3分の1をうちが占めているので、そうすると、まあ、皆さんあの技術上続いていない人たちも実はみんな能力があって立派な人たちだっていうのをよく知ってるんですけど、それでもなお続かなくなるじゃないですか、
はい、
別に僕でもたくさんのことも続かないであって、今続いているのは、まあ、あの坂田さんがやってくださってるから続いているだけなんですね。たまたまって言ったらおかしいけど、坂田さんのおかげで続いているということがあって、だからその前やってた人が一人こけちゃってるので、結局こう使命感を持ってやってくれる人がいるかいないかでしょ、結局で言えばね。で、まあ、自分の作業なんかでもそうですけど、なかなか続けていくことが一般的には難しいと思うわけですね。だから能力のある人たちなのに例えば続かないって問題があるじゃないですか。それはなぜ起きるのかっていうことがあると思うんですね。で普通に美術科の教育、例えば今実を言うと、その塾を始めようというような話が起きているので、それに関連してるんですけど、つまりハウツー本ってそういうことでしょう、結局一種の教育じゃないですか。でその、まあ、美術大学今佐藤さんも行ってらっしゃるし、その生瀬さんも行ってらっしゃるけども大学に入ってくる人、例えば僕の時代でいうと油か1学年というか200人ぐらいいたと思うんですけど、それで作家続けてる人っていうのはさ、
はい、
まあそのすごく少ないわけですよね、
はい、
200人中2人とかそういう話だっていうかさ、 1% ぐらいだと思うんですね実際的に、うん、作家続けるのはすごく難しくてですね、だからその美術教育っていうのは必ずしも作家のためにやってるわけではないので、つまり、まあ、作家になりたいなと思ったり美術が好きだなと思ってきて勉強しているということだけであって、必ずしもその人たちが美術家になるわけでは ないんですね。で、なる人の方が少ないと思います。でそれは建築でも同様でありまして、建築教育を受けたからといって建築家になる人って実はものすごくパーセンテージが低いわけですよね。でそれはだから単純に美術家になるとかその、建築家になるってことが非常に難しいっていうか、難しいっていう意味はだから、まあ、経済的になかなか成立しにくいっていうことがあるわけですよね。だからその続く方は経済的に成立しやすい職業を選んでいくということが一方にありますね。だから純粋に経済的な問題だというその世の中のニーズというかビジネスの成立プロセスの中でそういう選択が行われるというのが一方だし、からもう一つはその継続してその美術作品作っているとか建築作品作っていくということが、そういう欲望というかそういう作業が実はかなり難しいわけですよね。ね、まあ、簡単に言えば、まあ、その賞味3年ぐらい美術作品作っちゃうと、まあ、形式的には5年ですけど、5年作っちゃうと大体もうやり尽くしちゃって、そのピーク迎えると、ピーク迎えてそこそこいい作品作っていいねって褒められるともう終わっちゃうってことは普通に起きるわけですよね。で、まあ、もうちょっと続いたとしても、だから約9年ですけど、まあ、普通に言えば10年ですけど、10年やると大体もう燃え尽きてしまって、続かないっていうのが普通だと思います。何かありますか、伊藤さん。
いや、まあ、私もそうですよ。僕はまさにその状態なんで、まあ、意識的にどうにかしたいとっていうふうに思ってますけども、まあ、結構周りの作家見てるとそういう危機感がないので、それも不思議なんですけども、まあ、実際その最近どうっていうと、まあ、あんまりやってないとか、最近モチベーションがとか、まあ、そういう話はお互いにしますよね。
まあ、普通にあのアトリエ、共同アトリエでですね、複数の作家が、まあ、20人とか30人とか集まって、たくさんのアトリエがこうあるっていう場所ありますけども、何か所も見てますけど、そういった場合にほとんど、まあ、やってるのは2割ぐらいのもので、あとはほとんど物置になってってますよね。まず来ないですよね。家賃払ってるだけで来ないっていう人が多くないですかね。ね、これもだから調査してその事実を確認しているというものではなくて、印象を言ってるだけですから、先入観による偏見かもしれませんけど、一般的には政策続けることは非常に難しいですよね。
そうですね。
だからそういう中でその、まあ、例えば美術教育というものとか、その建築教育とか、まあ、今やろうというのは美術教育ですけど、美術教育をやっていくということ自体が、まあ、どうなんだという問題があるわけでしょ。それで今東京文化財研究所に行ってですね、戦前の美術雑誌を、かなり1ページめくっていくみたいな作業とか、まあ、それもね、本当のことを言うと1ページめくれないものが多くなってて、マイクロフィルムとかですね、CD ですかね、CDR に焼いてあるとかっていうことのものが多くなってるので、ページめくれなくなってきてて、それでだからその場合には題名を見ていくわけですけど、そういうので文章を採集してるわけですよね。そうするとね、まず何が面白いかっていうとですね、だからこの辺は普通の美術史家とか普通の人たちとちょっと違うんですけど、僕の視点で見ていくと何が面白いかっていうと、もはや今は議論されない問題が議論されてるっていうことなんです。昔議論したから議論しなくなっちゃうんですね。
あ、
ね、はい、だから糸崎さんと僕の関係でいうと、糸崎さんが、まあ、例えば哲学難しいっていうか、哲学って難しくないよと、読むなら古典がいいよと言って、今例えばデリダとかですね、誰でもいいですけど、フーコーでもフッサールでも、誰でもいいですけど、読もうとすると近代哲学現代哲学はかなり難しいので、読めないと。それで例えばそのメグリハートの帝国もベストセラーになったので、あれは実は その手の哲学書の中で言えば非常に優しい方ですけども、ところがそれを実際芸大の先端研の小畑さんの研究室でやったんですけど、先端研の学生で読めないのでびっくりしたんだけど、つまり普通に言ってたから難しいわけですよね。でそれに対してまあ、ギリシャ哲学とかインド哲学もそうですけど、はいはい、初期仏典、まあ、そういう意味では言葉として優しいし、それから、まあ、いわゆる諸子百科ですね、はい、それも優しいんですよね、はい、でつまり人間がその哲学的なにものを考えるというか、試作をしっかりするということを始めた時期のものを、読むと入門がしやすいと。 でしかもそれはそのもう古いってもんじゃなくて極めて普遍的なものであって
今の問題です
よね。例えば今あのこの間も中川真福さんと大問題になったその、独立系男子ですか、自己完結型男子、自己完結型男子っていうのも、
はい、
つまりそういうことを言うならその初期仏典を読んだ方がいいわけですよ ね。
そうですね。
ね、ブッダの言葉っていう形で訳されている中村元さんが最初に訳したやつですけど、あれなんか読むとその一種の自己完結型の人間が出てくるわけですよね。
まあそうです ね、
ね、うん、それからあのもうちょっと近代哲学で言えばそのデカルトの、方法序説、方法論序説、あれもそういう本なのでそれを読んだ方がいいわけですよ。とそのこととそのまあそういうことで言うともう一つは、19世紀だったと思いますけど、フランス文学者のユイスマンが書いた坂島っていう小説がありますけど、これもこれは完全に自己完結型人間で誰とも会わないで、生活しようとして一応女中さんというかお手伝いの人に、食物買ってくるとかいろんな世話はするようにセットして、部屋の中に閉じこもっちゃうって話ですけど、そういういくつもの、まあ、名著というかがあるわけですね。僕学生時代に言われてユイスマンは読めって言われて、自殺しちゃった先生ですけど坂崎雄太郎さんにイエスマンを読めって言われて、まあ、美術評論家だったんですけど、お父さんも 美術史家ですけど、もう彼自殺しちゃってびっくりしましたけども、そういう、こう本があるわけですよね。でそれとだから今の例えばそういう自己完結型の人間っていうのとその古典を読んだ方が安全だと思うんですけどね。
まあそうですね、うん、
もうちょっと普遍的に考えられますよ、
ね、そうですね、まあ、あんまり翻弄されなくなりますよね、
うんうん、だからその今の時代は実はそういう初期なものをいわゆる古典ですけど、古典をちゃんと古典だから古いと思わないで、今のまさにハウツーボーより全然いい入門書ですから。
そうです、今昨日もその生瀬君ととちあさんが聖書の読書会をしてて、まあ、僕は傍らで聞きましたけれども、その聖書にも今の時代をって書いてあるんですよね、うん、するとそれはこの書いた当時の今の時代なのかもしれないけども、まさに今の時代の話で、あれ何の話か分かんないけども、まあそういう普遍性があるという
そう、それでちょっと待ってください、今まだ繋がってんのかね。
はい、
繋がってます。今17分だからちょっと一回切りますね。はい。